レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長稲垣晴彦さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
どんな会社を M&A されたんですか？
それはね、もともと分社化した会社、はい、グループにある会社と非常に密接なシナジーがある会社だけなんですよ、うんうん、例えて言うならば、うん、うちはまあウイスキーも作ってたり、うんうん、ワインの販売もやってたりしたん で、はい、そうですよね、それでウイスキーを中心にしたインポーターを、うん、これは関東圏で、うん、買収をしましたし、うん、それから先ほどあの自動販売機の修理サービスやってるって言ったじゃないですか、はいはい、それっていうのは冷温っていうかね、要は冷たいものだとか、うん、温かいものだとかっていうものをコントロールする、はい、そういうその設備の調整をやれる人たちっていうことなんですよね。
そうです。
そうするとね、それからね、どんどんどんどん派生していけば、うん、例えば飲食業でそういうあの冷蔵機器を持ってるお店もあるから、うん、そういうところのサービスもできるし、うん、もっとそれからいくと空調設備だったら、
ああそうだ、
そうすると空調設備の施工だとかって、うん、そういう修理サービスだとか、うん、そういうのも出てくるから、うん、そこもやろうということで、うん、去年はそういうところも入っていただいて、うん、でうちはね、入っていただいた会社の社長さんにそのまま社長してもらうわけ、
うんうん、あ、そうなんですか。
そういう人たちの会社じゃなきゃ嫌なの、うん、逆に言うと、うん、ちゃんと自分がやっていって、うんうんうん、でも自分たち単独でやってるとそろそろ限界だよね、うん、もっとその社員のために、あるいは価値をもっと大きくしていくために、うん、いろんな形で一緒になってやってった方がいいよねっていう会社、そしてそういう意欲を持っている経営者の人たちが一緒に集まってほしいって、うん、そういう考え方、うんうん、
確かにそういう意味では本当に従業員を大事にしているというか社員が大切ってさっき言ってらっしゃいましたけどそういう会社っていうイメージはすごく伝わってき、うん、ますよね。でもやっぱり M&A とかも結構あの難しいじゃないですか。さっき長野のコカ・コーラと、
ね、そうですね、
一緒になるのに15年かけたっておっしゃってましたけど、
うん、私はねこれかけすぎのような気がしてしょうがないんだけどっていうのは僕はあの長野に6年間いましたので、うん、はい、私長野で6年間いて1993年に戻ってきたんだけど、うん、もうその時点でね一緒にしてもいいなとは思ってたの、うん、でもねその時点で何があったかっていうと、はい、実はまあ今年あの東京オリンピックがございますけど、はい、その当時長野にはもうすでに長野オリンピックが開催されるっていうのがね決定してて、オリンピックって実はコカ・コーラシステムにとってはすごく大きな資産なんですね。で1928年のアムステルダムオリンピックから実はコカ・コーラずっと協力してて、でその当時北陸コカ・コーラ長野コカ・コーラの両方の社長をやってたのが私の父親の稲垣浩二だったんですけど、彼はやっぱりその長野コカ・コーラの最後のレガシーみたいなもんで、長野オリンピックは長野コカ・コーラでやらせたいっていう思いがどうも強かったやつのね、
あったかい話ですね。
まあそうかもしれない、うん、まあそんなことで98年に長野オリンピックが終わって99年に合併ということになりました、
うん、そういうことだったんですね、でもまあ会社の運営っていうかその中にそういうあったかいものもあって、本当に社員が大切っていうその気持ち、それがやっぱり多分社員の人たちにも伝わってるんだろうなと今話を聞いて思いましたけど、ま
あ、ただねすごく嬉しいことがね、うん、何年前かな、うん、これ私が直接発見したんじゃなくて、うん、うちの息子が就職活動してて、はい、あそうそう、だからあれ2011年だよ、ちょうどあの頃ってあの就職難の時代でね、
はい、氷河期っていう、
ね、そうそう氷河期の時代で、はい、でその頃に就職活動してて、そしたらネットでいろいろと調べるじゃないですか、うん、はい、たまたまあの彼がですね、うん、北陸コカ・コーラで調べたってわけ、うちの親父の会社どんな会社なのかなと思って、はいはい、そしたらそこにねある人が北陸コカ・コーラについてのそのブログみたいなものが出てて、それが当社を辞めた人だった、うん、で当社を辞めた人が何て言ってるかっていうと、結論から言うと辞めなきゃよかった、辞めなきゃよかったって話なんで、うんうん、でそれがねなんでっつったらね、やっぱりね 周りの人たちがこれだけケアしてくれる会社ってねって言ったよね。
あ、
うん、だから僕の話じゃないわけ、うんうん、自分たち現場にいてね、うん、何年か当然現場での経験なんだけど、はい、現場のその上司だとか先輩だとかっていうのがすごいケアしてくれる会社、うんうんっていうのが辞めて初めて分かったっていうわけ、う
ん、あ皆さんね、うん、やっぱり何か所も回ってくるわけじゃないから
そうそうそう、
ね、入ってたらその会社しか見てないから分かんないですもんね、
う
ん、
そうでね、うん、辞めて後悔してますみたいな、でそんなブログがあるんだと思って、うん、でうちの息子が私に見せてくれて、うん、僕は全然知らなかったからの話ね、はい、
うん、
これすごい、ね、涙出るねみたいな話で、うんうん、会社が持ってったわけ、それをね会社でまたね人事で調べてみたっていうわけ、誰かなと、なんとそいつはね、うん、契約社員でまた戻ってきてたんだって、だから、うん、そのブログ書いた時点ではね、
もちろん
やめてたんだけど、
うんうん、なんとか戻ろうと、
なんとか戻ってさ
戻ろうと努力したわけね、う
ん、それはすごい、なんか私がどうのこうのじゃなくて、うん、周りはみんなそういう人がいっぱいいるんだなっていうことをね、なんか改めて確認させられまして、すごく嬉しかったんですよ。
それは嬉しいですねじゃあそういう人材をどういうふうにこう育てたり、うん、それから社員のスキルアップだとかね、
うん、ここにちらっと書いたんだけど、うん、ワークライフバランスって言葉が世の中にいっぱいね、はい、言われてて、
まあ、今の働き方改革もそうだけど、ね、
でワークライフバランスっていう言葉は要は天秤の片側にワークを乗せて片側にライフを乗せましょうって話でね、
でバランスを取りましょうっていう話
で、
うん、
でこれはワークとライフ別物だっていう考え方でしょ。私はねこれ違うんじゃないかなと思ってるわけ、っていうのはライフっていうのはワークも含んでるし、うん、それ以外のライフも含んでて、はいはい、だからワーキングライフとそれ以外のライフのバランスを取るのはすごく大切なんだけどワークとライフを別々にしてワークはその他のライフのためのコストでありますっていう考え方は、
う
ん
う
ん、私はあんまり幸せになる考え方ではないんじゃないかなと思ってて、
う
ん、
だって働いてる時間だって1日のうちのね8時間9時間あるわけですから。
僕はね新入社員の人に言ってんだけど、うん、いつも入社式の時に、うん、まあ大体20歳ぐらいで入ってね、うん、
はい、
これでまあ、今60で辞められねえからね、
うんうん、
でこれから70まで働かなきゃいけない、そうすると50年でしょ、
はい、そうですよね、
この会社にいるかいないかは別として50年働き続ける、う
ん、はい、
年間、どう2000時間、
うん、
2000時間働いて50年働くってことは10万時間だよ、うん、でね人間80まで生きてね、うん、大体ね50数万時間なのよ、
はい、
とかそのうちの3分の1は寝てっからね、
はい、
そうすると30数万時間のうち10万時間で、うん、仕事に関わってなきゃいけないわけでしょ。 そしたらそれをねコストにしちゃうとね
もったいないですよね。
あまりにももったいない話だな、うん、だからまずはやっぱりそこの考え方だよね、うん、もちろん全てが楽しい、ね、時間にはならないけど、うん、でも結果を出して充実する、あるいはその中でやりがいを感じて充実する、うん、そういう時間にしていかないとそうならない、
う
ん、
そうです
よね、でもそのためにはもちろんその働いてる人間の意識もそれも大切なんだけど、うん、そういうことができるような仕組みだとか、うん、あるいはその制度だとか、はい、そういうものも会社としてやっぱり場を作るっていう意味でやっていかないとダメじゃない、
う
ん
う
ん、
そうです。
例えばその中でやっぱり大きいのは評価だよね。
レディオジャーナル頑張る富山の企業人、レディオジャーナル頑張る富山の企業人、次週のこの時間も北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長稲垣晴彦さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィレア代表森田ひとみさんでした。